作業療法士ニキティの子どもの話。Thank you so much for coming here and listening to my podcast channel! さあ、始まりました。子供の作業療法士、ミキティです。今回もお聞きいただき、ありがとうございます。前半は、書籍、子供の理解と援助のために、感覚統合 Q&A、改訂第2版より掲載されております Q&A を毎回一つずつピックアップしてご紹介させていただきます。今までの感覚統合のお話とリンクする内容になっていますので、ぜひ振り返りながらお聞きください。そして後半は前回に引き続き高橋真美さんの登場です。今回は性教育についてお話しします。 OKHere we go! Question 3. いつも姿勢が悪く、背筋が伸びていません。教室では椅子からずり落ちそうな姿勢で授業を受けています。注意されるとその時は姿勢が良くなりますが、しばらくするとまた背筋が曲がってしまいます。ではつまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。姿勢をまっすぐ保つためには、重力に逆らって姿勢を保つ筋肉の活動、私たちは高重力筋活動と呼んでいます。それとバランスの力が必要になります。この力は生まれてから運動発達とともに育つ力です。運動発達に個人差があるように、このような力の発達にも個人差があります。高重力活動にはうつ伏せから体を反り返らせるような姿勢、それを高重力伸展活動と私たちは呼んでいます。それと仰向けで腹筋を使って手足を丸め、頭はお腹を見るように床から持ち上げる姿勢、私たちは高重力屈曲活動と呼んでいます。背筋をまっすぐにして姿勢を保つためには、この2つの活動が両方うまく働かなければなりません。このような高重力活動はバランス機能と一緒に働き、姿勢を調節しています。私たちが何かをしているとき、姿勢は無意識に調節されていますが、このような機能がうまく働いていないと、姿勢をまっすぐに保っていることが難しかったり、保持できる時間が短かったりします。質問のお子さんはこの働きがうまく育っていないことが考えられます。このような力を育てるためには、重力に逆らう姿勢やバランスを育てるような運動が必要です。スクーターボードを使ってうつ伏せで動く遊びや、鉄棒にぶら下がったり、トランポリンで飛んだり、台から飛び降りてしっかり着地する運動などをするのが良いかと思います。今日は姿勢について、姿勢が悪く背筋が伸びていなかったり、教室で椅子からつり落ちそうな姿勢で授業を受けているお子さんについてのお話でした。そしてここでお知らせがあります。チルエルさん主催で、食べることの味覚、遊ぶことの固有感覚、前庭感覚、眼球運動、これらについてオンラインズーム講座を行います。 0歳から1歳向けは12月10日と24日、2歳から未就学児向けは1月14日と28日、それぞれ土曜日朝10時半から11時半となっております。期間限定でアーカイブもあります。リンクを番組ページに貼りますので、ぜひご覧ください。ズーム越しに皆様にお会いできるのを楽しみにしております。この後はマミノワのマミティの登場です。ワンダーランドの子供たち、このコーナーでは書籍をご紹介したりゲストを交えてお話をしています。前回の配信も子育て部門ではランクイン2位になっていました。本当にありがとうございます。早速マミティをお呼びしましょう。はい、では前回に引き続きフリーランス保育士としてマミノワを運営され大活躍されていらっしゃいますマミティにまたまたお越しいただきました。イエーイ。あ、もしかしてどんな活動をしているかっていうのを聞き逃した方は前回のポッドキャストをお聞きくださいね。ではでは、マミさんね、マミさんは実際に4人のお母さんですよね。
そうです ね、 ね、
それぞれ個性豊かなお子さんなんですよね。
本当に
もう本当にもう Facebook をねご覧になってる方はもういつもねププップってあとね失笑とかねいろいろねあると思うんですけど、ぜひねお時間ある方覗いてもらいたいですね。
ぜひぜひ、面白いと思います。
面白いですよ。特にね男の子2人はね超個性的ですよね。
そうですね、
もう私もファンなんですよねそしてそして今回はですね、今回の性のお話につながるんですけれども、女の子がね2人いらっしゃって、はい、ね、お姉ちゃんが ねこの間ね初めて初潮を迎えたということだったんですが、うん、ごくね自然に受け止められるそういうふうな教育を早い時期から行っていたということなんですけれども、私の生理の話ちょっと話してもいいですかね。
どうぞどうぞ。
いや、私はですね一応学校で習ったんですよね、うんうん、でその時期が、うん、確かあれは中学校2年生か1年生ぐらいの春ぐらいだったでしょうかね、
うんうんうん、
でトイレに行ったんですよ、うん、はい、私田舎に住んでまして、うん、和式のドッポンみたいな感じでした。そしたらですね白い便器に赤いものがペトンと、
うん
うん、で和式なのでもう見えるんですよ。水が浮かんでないタイプのものなので便器に直接ペトッと、うん、あっと思ってですね、その時にね、これ男性聞いてたら申し訳ないんですが、その時期、まあもう数十年前の話なんですけれども、ナプキンの種類にアンネというなんかちょっと古びた名前のメーカーのがありましてですね、今みたいなテープが全面についてなくって、一番上のところにピッと、長細いテープがついてるだけで、うる覚えの記憶で、そのテープ確かトイレの裏側上の方の棚に入ってるはずと思って、うん、それを取り出しました、うん、はい、そしてテープを外して、うん、つけるのをですね、うん、テープを股間の方につけたんですね、うん、
なんで
いや、つけ方わかんないから、ね、多分ここにつけないと、うん、あれなのかな、
落ちちゃうから
まさかね、うん、その下着の方につけるって思わなくって、うん、股間につけて、うん、そしてでその時にはお母さんに言えばよかったんですけど、
うん、
なぜか恥ずかしくて言えなかったんですよね。それでそのままちょっと数時間過ごして、うん、ね、2回目のお手洗いに行った時に何もついてない、うん、あらと思ったら、うん、顔を見た時に鼻血がですね、うん、私の顔のところについてて、うんうん、生理じゃなかったんですね。ですね、はい、ごめんなさい、ちょっとネタでしたね。
ネタでしたよね、
うん、ネタ、はい、ということで、まあ、その後普通に来ましたそしてね、そのね撮った時にはちょっとね痛かったのでね、うん、直接貼るんじゃないなっていうのをちょっと練習になりました ね、
そうですね、
前置きでね。いや、いい経験でした。いや、すいません、ろくな話もせずにじゃあ本番ですね。今日はねそういったものもね含めたね、初潮を迎えた時どんな風に性教育っていうお話をしているのかっていうのをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
性教育はもう小さければ小さいほどいいんですよ。なぜかというと親の抵抗感がまず低いので、うん、まあいつからということなくもう本当に生まれてからすぐっていう感覚で始めてくださいって伝えています。でうち の, その所長を迎えた娘は、うん、それでも私が性の話を家でしようって思った時期からスタートしてて、それが彼女が多分6歳くらいでしたね。で6歳くらいから性の話、うん、その性交とかまで話をして、もちろん所長とかの話もしていました、うん、で一緒に2人で準備をしていました、うん、で彼女は生理が来るのが早くて小学校4年生の時にも来たんですよ。だからとても早かったですよね、うん、でその時に、うん、まあ、私の過去の自分の生理の時に母親に教わってはいたので、うん、びっくりはしなかったんですけど、うん、やっぱりどこか気恥ずかしいし、うん、なんか父親になんて言いたくないし、うん、でお赤飯なんか炊かれたくないしみたいな感じだったんですよね、うんうんうん、だから娘が所長を迎えた時にはとてもデリケートに扱って行こうと思ったんですけど、うん、もう所長が来ましたって娘から、うん、お父さんに言わないでね、お父さんには私から言うからって
すごい
そうで おばあちゃんにもすごく嬉しいから連絡自分でするからって言って、喜びの声で電話をして、一応お赤飯炊くかどうかも相談したんですよ、うん、こう昔からね炊くっていう習慣があるけれど、うん、嬉しいお赤飯炊いてって言ったので、お赤飯は炊きのケーキも買いの盛大にお祝いをするという、
で
そう土台に、で土台にあったのは彼女だけじゃなくて家族もなんですよ、うん、家族の土台に性の話があることで、彼女に所長が来ることは別に特別珍しいことでも何でもなくて、よかったねって言えることっていうのが家族全体の雰囲気にあったので、うんうん、あこんなにもその性の話をしてるかしてないかで、うん、その所長の迎え方が変わるんだなっていう風なのは、うん、本当に私自身もびっくりして、うん、なのでそれもあって、うん、ご家庭でお話しすることはすごくおすすめしています、
うん、へえ、具体的にどんな風にちょっとお話ししてるのか聞きたいんですけども、それって大丈夫ですか、
うん、あ大丈夫ですよ、うん、大体はですね絵本を使って伝えています。で勘違いしてほしくないのが、うんうん、こう性の話を家でしましょうっていうと、お母さん自身が自分で知識をつけなきゃいけない、うん、正しい知識を私が伝えなきゃいけないっていう一つの勘違いと、うん、もう一つが自分の経験を伝えなきゃいけない、
うんうん、
自分がまあ所長だったとか生理だったとか、うん、まあ、なんだったら性行為とかまで、うん、それは両方とも勘違いで、うん、決してで知識はお母さん持たなくても大丈夫です。今とてもいい絵本とか本があるので、それを使って家で導入すればいいだけです。あとはお母さんの経験を決して伝えるわけじゃなくて、お母さんは正しい情報の橋渡しをする係です。なので経験談を話す必要はありません。そこを分かっただけでも多分グッと性教育性の話のハードルって下がると思うんですよね、
うんうんうん、
でそこがすごく大事で、
うん、
でなんでお家でしなきゃいけないかっていうことなんですけど、うんうん、なんだったら学校でしてほしくないですか。
いやしてほしい、
ねね、なんだったらね、多分世 の, お母さんお父さんはそういうのはちょっと学校でやってもらえたら助かると思ってると思うんですけど、うんうん、学校教育の決まりの中で、精子とか卵子とか、うん、あとは受精とかを教えるんですけど、うんうん、じゃあどうやったら子供が実際にできるかということは、うんうん、教えたらいけないことになってるんですよ。
いや聞きましたそれ、
ね、
私別な人から聞いたんですけど、うんうん、説明するときに、うん、その人今共通のお友達で、はい、かなえちゃんなんですけど、かなえちゃんは性教育、
うん、
その性行為というのは、うん、性行為で子供が生まれるということは、うん、イリュージョンだっていうふうに教えられたそうです
イリュージョンね、
イリュージョンですよ。これでね、皆さんが納得したお子さんがいらっしゃるのかどうかっていうのはね、まあ本当にびっくりですよね。
そうなんですよ。だからちょっと今の日本では学校教育に頼れないところがあって、うんうん、もちろん学校教育でいつかされる時が来てほしいですけど、うん、とてもじゃないけど自分の皆さんのお子さんには間に合わないっていうのが現状です、
うんうんうん、
なのでやっぱりお家でやっていくしかないっていうのが、
うんうん、
今の日本の置かれている状況なの で、だからこそお家でやってくださいっていうふうに私は伝え続けていますね、
うん、いや その本っていうのは一般に販売されてるんですか？
そうです、一般の普通の絵本とか普通の本で、講座に参加していただいた方には紹介してるんですけど、どうやってその本を使うかって、今性教育がとても盛んに世の中なってきてるので、たくさん本が出てるんですよ、だから逆にそれこそ選びにくいっていう世の中になってきてしまってるの で、で本によってはものすごく防犯意識、体を守るんだみたいなのが強い本や、それこそ、生徒は素晴らしいものですっていう神秘的な本になってたりして、なかなかそのニュートラルな知識と情報っていうのを取ってる本っていうのが、まあ、それを選んでお伝えしてるので、まあ、その本を家で揃えながらやっていくといいですね、みたいなことを話していますね。
じゃああれですね、じゃあ実際に、マミティの講座ではそれをどれくらいの時間帯で時間をかけて参加者にご説明するんですか？
そうですね、だいたい1時間ちょっとくらいが私の話を聞いていただいて、後半がまあシェア会でだいたい2時間ぐらいなんですけど、まあ、前半 その講座も盛り上がりますが、後半のシェア会もすごく盛り上がりますね。
なんかもうこれ聞いてる方もぜひ参加したいんじゃないでしょうか。ね、なんかこう
やっぱり 性に関するお悩み、いくら子供のであっても割とこういろんな人に聞けるわけではないので、まあ、軽いもので言うと、子供も男の子がおちんちんを触っていてやめませんとか、そういうものが多いんですけど、まあでもそれって実はお母さんの考え方一つで捉え方もすごく変わるので、まあ、そういう意味ではなんか性の話を聞いたようでなんか家族間の話でしたねとか、自分の子育てについてちょっと振り返ることになりましたっていう大きいビジョンで捉えてる方も結構いらっしゃるので、なんか結構聞いてよかったって、あとは家に取り入れやすい、うちは、あくまでもこう我が家でどうやってやってるかっていうシェアなので、もう今日すぐに家でできるみたいなのが、
それがいいですよね、
やっぱりそれがとても好評ですね。
いやなんか本当性器についてっていうのはやっぱりタブー視されているような部分でやっぱり私もあるので、なんか自分が親になった時に息子のそのおちんちんの部分をって言っていいのかな、どうやって洗うのかっていうのは知らなかったんですよね、だからそれを知らない人がいらっしゃって、で今私は分かってるのでお伝えすることができるんですけれども、やっぱり、ね、これも性教育の中に入ってるのかなっていうふうに、
そうですね、もちろんそうですし、あとは参加者の方に所長ももちろん説明するし、男性の精通も話すんですよね、ってなると精通って何ですかっていうぐらいやっぱり女性は男性の体を知らないことが多いけど、やっぱり息子はいるっていう中で、知ってるからできることを、その精通を迎えた息子にとやかくなんか言うわけではないんですよ、だけど知ってるから事前に、じゃあもしパンツが精子がついたら、すすいで洗っといてくれればいいから、あと洗濯機入れてくれればいいからって事前に伝えておくことができるんですよね、それだけで親子感ってすごく変わると思うんですよ、だからそれこそね、自分は男じゃないからわからないってこともちょっと知っていくってすごい大切かなって思います、
そうですね、家族の中で寄り添うきっかけにもなりますしね、恥ずかしいっていう風になるとやっぱりそこでね、距離が離れてしまいますもんね。なるほどなるほど。
いやマミティの性教育もっとじっくり聞きたいですよね。どうやら対面の講座とオンライン講座2パターンあるそうです。マミティの URL をこの番組ページに貼りますので、ぜひそちらからアクセスしてみてください。オンラインはもうね、希望者に合わせてやってくれるそうですよ。忙しいお母さんにはぴったりですよね。
では最後にマミティからお聞きの皆さんへ一言お願いします。
性の話をしてるととても家族感がフラットな話ができるようになるなっていうふうに感じています。そして今防犯っていう意味での性教育がちょっと盛んになってきて、プライベートパーツを守ろうみたいな、 でも私が伝えたいのは、その先の幸せなセックスをできること、好きな人が出たらいたらお互いの同意を得て触りたいって思える気持ちを育てていきたいなっていうふうにあります。なのでこうダメダメばかり、怖いよこういうことを守らないといけないよってことばかりじゃなくて、幸せな方につなげていくような性教育、性の話ができたらなと思っていますので、ぜひお話聞きに来てくれたら嬉しいです。
いやー、もう最後の締めの言葉よかったですね。先月今月と2回にわたってフリーランスの保育士〇〇育児の高橋真美さんに登場していただきました。性教育のお話、恥ずかしいことではないですよね、真美さん。
そうですね、
知らない方が恥ずかしいですよ ね、
そうですね、知ってると楽ですね。
ぜひ今回の話をご自身のお子様、または、ね、支援をされているお子さん、ね、そしてその親御さんと話をする時の、ね、きっかけだったり、お役に立てていただければと思っています。本日は真美さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ではまた皆さん次回お会いしましょう。さよなら。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。子どもたちの発達の違いや環境調整が必要であることなど、これらの情報を皆さんが知ることはすぐできる小さな支援につながります。この番組が障害を持つ人やその家族、兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになりますように。 So that's it. Thank you for listening. See you